こんにちは。今日はですね、キャンプ場の選び方についていただいた資料、キャンプ場の種類完全ガイドをもとに、深く見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
最近ってどんな道具を使うかというよりも、どこでやるかでキャンプの満足度が全然違うっていうのは、ああ、なるほどなと。
ええ、そうですね。場所選びは本当に重要になってきてますよね。
資料では大きく6つのタイプに分けられてますね。オートキャンプ場から林間、公営、あとグランピング、バンガローやコテージ、RV パークまで。
はい。それぞれに特色がありますね。
まずはやっぱり定番のオートキャンプ場。これはもう初心者とかファミリーには間違いない感じですかね。
そうですね。車をすぐ横に止められるのがまず大きいですし。
荷物が多いと助かりますよね。
ええ。それに最近は電源付きがもうかなり標準的になってきて。
そうなんですね。家電も使えるってことですか？
そうなんです。ホットプレートとか電気毛布とか。まあそれによってキャンプのスタイル自体も変わってきてますよね。快適性がぐっと上がる。
へえ、それはすごい。ただ、まあ自然を満喫するっていうのとは少し違う方向性にもなりうると。
まあそこはトレードオフかもしれませんね。利便性を取るか不便さを楽しむか。
なるほど。じゃあ、その対極にあるような林間キャンプ場はどうでしょう？森の中で夏でも涼しそうで。
林間の魅力はやっぱりその雰囲気ですね。木々に囲まれて。ただおっしゃる通り、駐車場からサイトまで荷物を運ぶ必要がある場合が多いです。
ああ、リヤーカーとかで。
ええ。地面もまあ土で柔らかいことが多いですけど、木の根っこがあったり落ち枝があったり。
より自然に近い分、注意点もあるわけですね。
そうですね。オートキャンプの手軽さに慣れてるとちょっと戸惑うかもしれない。でもその分自然との向き合い方を学べるというか。
中級者こけみたいな感じですかね。
そうかもしれません。達成感はありますよ。
次は公営キャンプ場。これは何といっても価格が手頃なのが魅力と。
ええ、自治体が運営してるところが多いですからね。設備はまあ本当に基本的なものが多いです。トイレとか炊事場とか。
シンプルイズベストみたいな。
そうですね。でもルールがしっかりしてて、管理さんがいるところも多いので安心して利用できる。
なるほど。設営とか撤収の練習にも良さそうですね。
まさに。あと公共交通機関で行きやすい場所にあったりもするので、車のない方とか。
ああ、そういう選択肢もあるんですね。
はい。限られた中でどう工夫するか、キャンプの基本スキルを磨くにはいい場所だと思いますよ。
そして最近すごく聞くようになったグランピング。これはもう別物という感じもしますが。
まあそうですね。グラマラスとキャンピングの造語ですから、贅沢なアウトドア体験という位置づけでしょうか。
テントとかコテージにもベッドとか家具とかあって。
ええ、食事も用意されてたり、本当に手ぶらで OK みたいな。
わあ、すごい。
なので、キャンプ未経験の方が雰囲気だけで味わいたいとか、あとはまあ特別な記念日とかに利用する方も多いですね。
天候に左右されないのも大きいですよね。
そうなんです。快適性は保証されてますからね。
それからバンガローとかコテージ、これもテントじゃない選択肢ですね。
ええ、雨の日でも心配ないですし、テント設営の手間がない。
バンガローとコテージってどう違うんですか？
一般的にはバンガローはシンプルな小屋で、トイレやキッチンは共用が多い。コテージになるともうちょっとしっかりした建物で、キッチン、バス、トイレがついてることが多いですね。
なるほど。エアコン付きもあるとか。
ええ、夏や冬でも快適に過ごせますね。グループとか長期滞在にも向いてます。
最後が RV パーク。これはキャンピングカー向けですか？
そうですね。キャンピングカーとか車中泊仕様の車が利用しやすいように整備された場所です。
電源とか給排水設備とかが整ってるんですね。
はい。大型車でも溜めやすい広いスペースがあって、旅の途中でしっかり休息したり補給したりする、まあ中継地点みたいな役割が大きいですね。
なるほど。移動がメインの旅には便利そうですね。
ええ。滞在型とはまたちょっと違ったニーズですね。
いやー、しかし本当にいろんな種類があるんですね。で、結局、あなたに合ったキャンプ場ってどうやって選べばいいんでしょうか？
まずはやっぱり経験レベルでしょうね。
初心者ならやっぱり安心なオートキャンプ場とか、いっそグランピングとか。
ええ。サポートも期待できますしね。少し慣れてきたら、公営とかバンガローで経験を積んで、もっと自然を深く味わいたいってなったら、林間へという流れは分かりやすいですよね。
その上で、具体的なチェックポイントとしては、資料にもあったアクセス、設備、予約システムの3つですかね。
まさに。この3つは外せないと思います。
アクセスは車なのか、バイクなのか、公共交通機関なのか。
そうですね。 それで持ち物も行ける出しも変わってきますから。特に電車やバスだと、最寄りの駅やバス停からの距離とか、送迎があるかどうかとか。
確認しないと大変なことになりますもんね。
ええ。次に設備。これはもう何を重視するかですね。
トイレの綺麗さとか、シャワーがあるかとか。
はい。洋式か和式か、暖房便座はとか、水上に屋根はあるか、お湯は出るか、電源は必要か。
全部が完璧っていうのは難しいから、これだけは譲れないっていうのを決めておくのが大事ですね。
そうなんです。あなたにとっての優先順位ですね。最後に予約。
今はオンラインでできるところも多いですよね。
ええ、それがスムーズかどうか。あと意外と見落としがちなのがキャンセル規定です。
ああ、特に天気とか。
そうです。天候が悪くなった場合に無料でキャンセルできるのかどうか。これは特に初心者の方にとってはすごく大事なポイントだと思います。
確かに安心して計画立てられますもんね。
はい。
いやー、よくわかりました。まずキャンプ場のタイプを知って、自分の経験とか目的、移動手段、それから譲れない条件、これをちゃんと考えて選ぶことが満足できるキャンプへの第一歩なんですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。それでですね、最後に一つちょっと考えてみてほしいなと思うのが、資料では少し触れられているだけのフリーサイトなんです。
ああ、区画が決まってないサイトですね。
ええ。自由な場所にテントを張れる自由さが魅力なんですけど、それって裏を返せば場所選びのセンスとか、隣との距離感とかマナーとか全部自分で判断して管理しなければいけない。
なるほど。自由には責任が伴うみたいな。
そうなんです。あなたにとってキャンプで求める自由って何だろうと。そしてその自由とセットになる制約とか責任をどうバランスさせるのが心地いいのか。
深いですね。
次のキャンプを計画するときにちょっとそんなことも考えてみると、また違った選び方ができるかもしれませんよ。